さて先生、今年は日本列島いろいろなところから熱中症のニュースが届いてきますけれども、はい、熱中症というのは言ってみればどういう状況のことなんですかね。
熱中症とはですね、暑い環境に対するですね、自分の適応障害の総称です。まあ、つまり暑い環境に馴染めずに体の体温調節が効かなくなってしまった状態のことを言います。
時期的にはやはり今の時期ということですね。
そうですね、初夏から夏に真っ盛りにかけて起こりやすいです。
うん、暑いっていうのが絶対条件でしょうけど、その他こういうところで起きるんだっていうのはありますか。
はい、まあ、暑いだけでなくてですね、あとは高温で多湿のところで、よく起こります。なので梅雨の時期なんかは起こりやすいと言われてます。あとは暑いところでの過度な活動性の高い運動だったりですね、あとは長時間の労働によっても起こります。
屋外だけではなく屋内で倒れる方も多いですよね。
そうですね、やっぱり直射日光を受けたりですね、することも要因の一つですし、あとは受けなくても密閉された屋内で長時間いることも原因の一つになります。
いろいろな症状が出てくると思いますが、この熱中症どのような先生たちこう分類をなさってるんでしょうか。
そうですね、昔はですね、よく熱射病とかですね、熱疲労とか熱痙攣とか呼ばれてたんですけれども、分かりにくいんですね。ですので、現在は全て熱中症と呼んで、軽症から1度2度3度と分類されてます。
ではそれぞれの症状を伺っていきたいんですが、はい、まず最初は1ということですか。
そうですね、軽症の方からいきますか。はい、一度はですね、めまいや立ちくらみ、まあ、筋肉痛だったりですね、足がつったり、まあ、小むら返りですね、あとは気分が優れないといったことを主に訴えます。あまり体温はですね、上がらなくて平熱のことが多いです。で、意識障害といって、自分は誰で、今は何時何分で何日で、ここはどこで、自分が何をしてたのかっていうのをが、分かっている、自分でも分かっている状態にあります。
はい、で2度、
2度になるとですね、頭痛や吐き気、それに伴い吐いてしまったり、あとは強いですね、倦怠感や脱力感を主に訴えます。で、先ほど言ったような意識障害は、ありませんけれども、体温がどんどん上がってきて、37度から40度近くまで上がることもあります。自分が風邪で熱を出したりですね、胃腸炎で熱を出した時の感覚をなんか思い浮かべれば、その通りなのかなと思います。まあ、こういった状態が、そういった感染症だけでなくて体の熱だけで起こり得ます。
次は3度で。
そうですね、3度は重症で、病院での治療を急がなければいけない状態です。で、主に、意識障害が出ます。うーと言ったり、あーと言ったり、よくわからないことを言ったりですね、呼びかけに反応しなかったり、で、日時も自分で答えられなかったりですね、そういったことが多いです。で、全身の痙攣が起こることもあります。で、体温はですね、40度以上になってですね、暑いのにですね、干からびたように汗をかかなくなります。これが特徴です。
よく熱中症で死亡というニュースなどが出るときには、まさにこの3度ぐらいの方なんですね。
そうですね、病院に運ばれてきたときに3度の状態の方が、多くは命の危機にさらされることが多いです。
対処法ですが、それぞれに対処法というのはあるんですか。
重症度に応じて対処法というのはですね、病院に来る前には基本的にありませんけれども、必ず発見したりですね、なったりしたら3つのことを実践してください。
はい、
1つ目は日陰の涼しい、風通しの良い場所に移動しましょう。
はい、
もう1つは体を冷やすことです。で、濡れタオルをですね、体に当てて、気化で冷やしましょう。あとはですね、大きな血管の通ってる首や脇ですね、あと足の付け根、そういったところをペットボトルや冷却剤で冷やしてあげるのも、いいと思います。で、昔はですね、アルコールの気化を利用したアルコールいっぱい体に散布して体を冷やす方法もありましたけれども、結構皮膚から吸収して酔っ払ってしまうみたいですので、そうするとかえって脱水になってしまいますので、それは現在おすすめされておりません。
はい、アルコールで冷やすのはじゃやめましょうということですね。
そして、3つ目は水分補給です。意識のはっきりしているような1度や2度の患者さんはですね、経口摂取が可能ですので、スポーツドリンクが一番身近でおすすめです。それを500リットルか1000リットル 成人であれば飲んでもらえます、その他乳児の赤ちゃんであったりした場合は母乳でも良いですし、あとアクアライトという経口補水液がありますのでそれを飲んでもらったり、あとは味噌汁の上澄みだったりですね、あとはリンゴジュースを2倍に薄めたりするといいという話もあります。まあ、少し塩分の入った水を多めに取っていただくというのが大事になるかなと思います。
まあ、だいたい1度や2度の時って経験も特に1はありますけれども、
そうですね、
徐々に徐々に良くなってきますよね。
はい、そうですね。この3つ実践してもらって経過観察してれば良くなってくることが多いんですけれども、まあ、症状がやっぱり進行してくることもあります。で、まあ、その際は病院に行かなければならないですし、あとは2度や3度で吐いたりですね、意識障害があったりして、で摂取できないことがあります。どうしてもその時は点滴が必要になりますので、すぐに病院へ行って治療を開始しましょうということになると思います。
頭痛がひどくなったなとか、あれそれに伴って吐くなっていう時もありますよね。
そうですね、
そういう時にはもう受診してください。
そうですね、受診して、まあ、救急車を呼んでもいいとは思いますけれども、安全な移動手段があるのであれば、そちらを利用してもいいのかなと思います。
でも一番困るのが小さいお子さんですとか高齢の方。
そうですね、なかなかうまく訴えられないことが多いですので、まあ、いつもと違うなと思った際は医療機関へ受診するのがいいと思います。
ということは熱中症の時は以上のようなことを実践して、そして受診をするかどうかの見極めももう一方でしていくということですね。
そうですね、皆さん具合悪くて大変だと思いますけれども、一度で受診する必要は実際のところはありませんので、軽症だなと思う方は自宅で今言ったことを実践していただいて、様子を見ていただいて結構かなとは思います。
はい、大人は自己判断ができる方多いですけども、お子さんとかね、お年寄りを抱えている方はどうぞ家族の方がその辺をよろしくお願いしたいと思います。はい。